12月10日日曜日、時刻は夜9時を回りました。大山貴則スイートボイス DJ の大山貴則です。この番組はシンガーソングライターとして活動する私大山貴則がスイートな日曜日の夜を素敵な音楽とともにお届けしたいと思っております。ということで89回目スイートボイス、本日もよろしくということでね、本当にね、これね、なんかこの間ライブした時もね、あ、よろしくって出たって言われましたね。もう俺のもんやね、これね。よ、わからへんけど、そうなんですよ。まあ、2017年もね、はい、残り21日、来ましたね。終わりですね。世間では、そろそろ、ボーナス、はい、支給される。私たちミュージシャン、一切関係おまへんっていうね。ね、切ない、本当に。なんかこれ大手企業の冬のボーナス平均ですよね、あくまで平均なんですが、すごいね、91万6396円とのことで、本当にね、ちょうだいよって感じですけど、本当に。まあまあ、ミュージシャンもそうやし、まあ特にこう自営業とかフリーランスの方なんて本当にね、ちょっとこう縁がない感じですよね。ちょっと切ない、まあ、しゃあないんですけどね。しゃあなくはない。なんか、まあ、そうなんですよ。まあ、ボーナスが出たらっていうですけど、まあ、僕はもうあれですよ。やっぱ機材関係にちょっとお金を使いたいなという感じですよね。まあ、海外行ったりとかできたらねっていうね。そうなんです。はい。シンガーソングライターの大山貴則がお送りするスイートボイス。本日はですね、現代美術家でギャラリーを経営するアーティスト、浜崎健さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思っているので、ぜひお楽しみにということで、本日の1曲目お聴きください。大山貴則がお送りしているスイートボイス、本日のゲストに登場していただきたいと思います。アーティスト浜崎健さんです。よろしくお願いします。
あれ、はじめまして。
はじめまして。はじめましてっていうか、ほんまはじめましてじゃないですよね。
僕ね、僕うちのパーティーも来てくれてるし、
はい、
僕ライブもとりあえず見させてもらって。
あ、本当ですか。ありがとうございます。でもちゃんと喋るのはじ
め、そうですね。
今日はじめましてですよ ね。そうなんです。いろんな話は事務所の社長の梶さんからね、
はい、
聞いてるんですよ。
梶さんからメールが来て、
はい、
空いてるって言われて。あんまよく分からずに
空いてるよ。
とりあえずまあラジオやからあんま遅刻したらあかんやろな。ちゃんと自転車で来て、
あれでしょ、真っ赤っかなでしょ。ほんまに赤いっすよね、ケンさんって。
まあまあ赤いっすね。
これね、僕もまあずっと気になってたんですけど、そのなんで赤いんですか。そのこだわりというか。い
や、こだわってないんですよ。
ただこだわってないんですか。
赤が好きなだけやから、多分歌が好きとか。
はい、もうそんな本当にもうシンプルな。
なんかちっちゃい時に僕らの頃ってゴレンジャーが流行ってて、
ああ懐かしい。
赤レンジャーにすごい慣れたかったんですけど、なぜかお母さん、やっぱお母さん服って自分で買わないじゃないですか、ちっちゃい時。
そうですね、はい。
お母さんってやっぱり青い服をよく買ってくるんですよね。
そうなんですね。
そんで赤い服を着たかったんですけど、
はい、
いつも青レンジャーの、でも青レンジャーが悪いわけじゃなくて、僕が赤レンジャーが好きやったのに、
はい、
でなんか多分男は青で女が赤みたいな、
はい、
でもテレビつけたらピンクはまあ女性っぽいけど、
あ、そうですね、
でもトイレ行ったらやっぱり女性、赤が女で、
あ、そう、青、ね、あ、そうですね、確かに。
でもゴレンジャーはリーダー赤でいいのなと思ったりとかして、
で
やっぱ赤レンジャーになりたかったのかな。
それってちょっと待ってください。ほんまに、ほんまっすか。ま
あ、本当で、でもそれで、いや今はね結構ちょっと賢くなって、はい、いろいろインタビューとか質問とかされて、
はいはい、
こんなことをもうすごい聞かれてるじゃないですか。
はいはい、
だからやっぱり赤好き、まずは単なる赤好き だけですって言ってたんですけど、
はい、
そしたらもうそこでもうコミュニケーションが終わるじゃないですか。で
やっぱり、あ、なるほど、ね、
楽しい方がいいし、いろいろ考えるじゃないですか。
そう、はいはいはいはい、
今赤レンジャーが好きやったなっていうのを思い出して言い出して、
はい、
あ、もっとなんか俺なんでやろうって自分問いただした時に、多分なんか赤にくるまれ、僕よく赤い人ってよく言われるんですけど、
言われるでしょうね、
はい、僕自体はあんま赤くない人で肌色なんですよね。僕はなんか赤いもんにくるまれてるちょっと色白の人みたいな。
まあ確かに色白いっすわ、
うん、そうやから、はい、実は、うん、でなんかちっちゃい時にお母さんの子宮にいてる時に、
はあ、
もしも懐中電灯とかがあったら、
はい、
そういう赤いとこにくるまれていたんじゃないかなっていうね、そういう、まあ、マザコンじゃないですけど、そういう安心したいのかなって、赤いもんにくるまれると自分が。
あ、
なんか赤着てドヤとか赤着て派手やろっていうのは実はあんまりなくて、自分が心地いいから、
あ、
だからその自分のギャラリーも赤いのも、
そうですよ、ね、
自分が赤いとこにいたい、だから僕は全く赤じゃないんですよね。
なるほど、
ね、
赤じゃない。
そうそう、
これからあのあれですよ、よう見かけると思うんですけど、ケンさん 見かけてた赤じゃない
門にくるまれてるだけ
で、そう 赤い人じゃない、赤い門にくるまれてる
色白の人です。
最
近ちょっと日焼けして ね
日焼けしたんですか。
最近その海外とか、
あ、よう言ってあるでしょ、
そういうとこ行くとやっぱり日焼けして、で前はちょっとそういうとこ行くときは完璧にあの日焼け止め塗ってたんですけど、
はい、
なんかベトベトするじゃないですか。
します。
だんだん面倒くさくなってやめていくと、シミとかできますね、ちょっとね、この辺。
いや、あのね、それめっちゃわかりますよ、ね、僕もどっちかというと色白いんですよ。で、ケンさんと一緒でちょっとこうつるっとしてたんですよ、はいはい、ほんで僕もどっちかというとこう面倒くさがりでね、はい、塗りたくないんですよ、気持ち悪いから、はいはいはい、で、まあ浴びますわね、はいはい、で最近やっぱ年取ってくるじゃないですか、シミが ね本当にね、ちょっとずつ出てきて、
カイさんにシミ取りのなんかをあと、
はい、
僕実は真っ暗だったんですよ、ずっと高校まで。スポーツしかやってなかったんで。
え、ちなみに何 やられたんですか。
あ、僕テニスをやってたんですけど。
うっそ、イメージないわ。
僕たまたま、
はい、
あの鳥取の田舎もんでお父さんとかもテニスやってて。
あ、そうなんですか。
で、あの僕松岡修造さんと同期なんですよ、まあ、同期っていうかあの人は全然僕のこと知らないんですけど、
はいはい、
まあ、言ったら同級生
で。あ、同級生、はい、
ほんでたまたま僕が高3の時に鳥取で国体があったんですよ。
はい、
僕中学校ぐらいの時からもう国体強化選手みたいなんで、たまたま選ばれて、
いやいや、
ほんでちょっとやったら、まあちっちゃい県なんですぐちょっと勝ったりとかして、
はい、
あ、それでもうテニスだけやっとけばもう別に勉強せんでいいみたいな感じやったんで。
それケンさんあれですよ、そのたまたまではいかないですよ、やっぱ実力ない
と。
そん
な、いやでも全然下手くそですよ。ほんでなんか僕ら国体とインターハイ行った時に松岡修造さんとかは、
はい、
ヨーロッパのプロの大会とか出てるから、そんな人おったらレベルがね
レベルがねって、まあ、なんか
違い
すぎますけど、でもやっぱテニスされてて昔黒かったんでしょ。
黒かった
です。でもともと今みたいにこう色白ってことでしょ。
いや、ほんで違うんです。ほんで僕19ぐらいでこのサングラスをずっとかけてるんですけど、
はい、
サングラスかけると色白くなりますよ多分。
ちょっとえ、ほんまですか。
そうね、ねえねえ、僕もそれで 目が直しいと思ったらこうメラニン色素がベロベロって出るんですよ、はい、メラニン色素が出るとね、皮膚がね、ね、あ、やっぱりそうや。
え、マジで。
だって僕そうですよ、僕サングラスかけ出してから色がどんどん白くなってきたんですよ。
嘘。
ほんまですよ、これほんまっていうか、多分そのサングラスかけたら色が白くなると、赤を着てたら年取れへんっていうのはちょっと自分で実践してみようかなと思って。
ってやってるんですよね今。
ってやってるわけじゃないんですけど、で
もやってないんかい、まあ、
でも結果そうやなと思って。
あ、結果ね。
ね、
あ、でも、あ、そうなんすか。目カラ
ー、ね、や、
ね、もうあるんですか。
それは多分絶対僕だってこんな白くなかったですもん色。
いや、ちょっとそれすごいわ。え、ってずっと、え、それ何年かけてあるんでしたっけ。
僕も30年ぐらいで、僕ね、あと最初に出会ったものをずっと飽きへん、僕結構飽きないんですよ何でも。
素晴らしい。でこれね、素晴らしいですよそれは。
最初にアメ村のブルーザスビルで買った、今カトラ&グロスっていうね、はい、今結構有名なブランドらしいんですけど、
はい、
そこのやつを買った。その時僕赤じゃなかったんで、あのファッションが大好きで、その時僕らの頃でデザイナーブランドブームで、
はい、
黒がばっかり流行ってたんで、僕も真っ黒、全身真っ黒やったんですよ。
あ、そうなんすか。
一時ね、
はい、
ほんでサングラスも黒やったんですけど、ある時から俺ほんまにこれ自分が好きでこの黒い服着てんのかなっていう時があって、いろいろ自問自答した時に、多分外的要因で今これ流行ってるからそれに乗せられて自分が着てるんやと思って、それが悪いわけじゃなくて、
はい、
なんかもっとやっぱりさっき言ったように自分が子供の時に思ったこととか、本当はそれが正しいけど大人になるにつれていろんなこう、
うん、
言い入れられるじゃないですか、いろんなことを、
はいはい、言われます。
それは多分、
はい、
そっちが正しいんやなと思って、うん、それが悪いわけじゃないと思うんですけど、
はい、
僕なんかそういうのがあんまり好きじゃなくて、いつもなんか作品もそうなんですけど、いつも子供の時のワクワクしたことを思い出して、それが正しいと思うんですよ僕は。
あ、
でその時にある時から、はい、あれそういういろんなブランドの服着てるけど、ほんまに好きなの何やったかなって時に、さっき言ったゴレンジャーが好きで、はいはい、俺赤レンジャーになりたかったのよね、ショッカーみたいな、あショッカーとかああいうなんかちょっと
わかりますよ、
ね、はいはい、悪者みたいな格好してるんやろと思って、はいはい、でも街ではそういう格好した人がちょっとまあおしゃれやし、
あなるほど、ね、
僕にはこの格好したら変なね、でもそれは人が言うことで自分が心地いいのは何かなと思った時に、そっから結構開き直れたというか、
いやあのねめっちゃわかりますわ僕今ケンさん言うてること。
でもそれも最初からいきなり黒真っ黒から明日から真っ赤になろうってわけじゃないんですよ。最初なんかちょっとずつまず赤い T シャツを自分で作って、その時このジャケットを作って、
はいはい、
で最初下はジーパンやったんですけど赤いパンツも作って、でベルトも靴も赤になって、ベルトも赤になって、でサングラスもくれたんですけど、あこれも赤にせなあかんなっていうんで、その19歳の時に買ったサングラスの形で別注でこれ赤にして作ってるんですよ。
わすげえ地図、
形は多分ずっと一緒ほど、まあちょっとまあ変わったりはするかもしれないけど、マイナーチェンジ、
マイナーチェンジ
だけどあんまりこうガラッとは
すごいっすね。いやだからもう多分自分のその根っこにあるところを純粋にでもやってたわけですよね。
でも人間って多分ほんまでもよく言われるんですよ、あったら実は僕も赤好きやったんですよねとか、でも好きやったんですよね、そこも好きやけどやっぱり社会に適応せなあかんからこういう服を着なあかんとか、僕はたまたま社会に適応してないので、
そんなことないですよ、
まあ、ラッキーというか、まあ、自分でね選んだ道なんで。
あそうですよ ね。でも適応してますよ、だって適応してるから、ほら今だってライフワークとされてるほら飛ぶ寝る座るがあるんですよね、はい、で僕一回あのカイさんと一緒にほら、
はいあはい、
行った時になんか栄光飾ってて あ、はい、あれ何やかな、ね、寝ながら、
あ寝がね今日もやってきましたよ今日も。
あれは何なんですか、ね、え寝てえ鉛筆かなんか持ったまま寝るんですか。
あれでもペンをゴムで基地にくくって、
はい、
でキャンバスに置いて寝るだけなんですけど、
ほんってまあ動くじゃないですか、動くというかそれは何ですか、ケンさんはこう夢を見てるんですか。
夢も一応夢も見てるし、風邪ひいてる時とかは咳するからすごい笑顔こうそれもなんかリアルじゃないですか、だから正直というか、
はいはいはい、
で普通僕ら絵描きって、
はい、
例えば抽象画とかわけのわからない絵でも僕ら作家が色を構成するじゃないですか、
はい、
僕の場合はそんなんすらもしてないっていう、
あもうそのまんま、
だからもうグータラアートというか、
いやいやいやいや、グータラアートではないです、ね、めっちゃ笑ってるけど、マジでグータラアート。でもえこれねこう書いてるんですけど、はい、まあ寝るっていうのは僕まあまあ、はい、カイさんが聞いてたんですよ、はい、あこれ飛ぶ
っていうのはその僕ね飛行機が大好きで、
あ
で、
まあ、
海外も行ってたんですけど、
はい、
ある時そのキャビンアテンダントの子に、
はい、
あの飛行機飛ぶとマイルが貯まりますよみたいな話を聞いて、
はい、
そうなんや、
はい、
で飛行機大好きやからマイル貯まったらいろんな旅ができますよっていうのをいろいろ聞いたりとかして、やっぱ好きなことで行きたいじゃないですか。
もちろん
飛行機好きやから、
はい、
飛行機で作品書いたら、
はい、
飛行機乗ることが仕事になるじゃないですか、
はい、
こんな楽しいことはないなと思って、
はい、
それであの一応地に足つかないアートっていうんで、一応あの離陸してから着陸するまでに言ったら空中で絵を描くっていう、今僕アトリエが飛行機の中なんですよ。
あ そう。
それで意味なくアルゼンチン飛んだり、
いやいや聞きました。
でチケットが一応保証、チケットってやっぱ1枚しかないじゃないですか、
はい、
あれがキャンバスの裏についてるっていう、
ちょっと素敵ですよね。
なんか赤井さん買ってもらって、
マジですか、
なん
か
そんなやつおらんっていう人ってあんまいないじゃないですか今、いろんなものが出尽くして。
いてないですね。
だからなんかそういうの であとなんかたまたま海外で展覧会することが何回かあって、
はい、
向こうの作品って現代アートってでかいんですよ、
はい、
でそれもすごい素敵やし、で俺もでかいもん作りたいと思ってもこっちから作って持って行ってもそんな大きくないんですよね。
あ
それでなんかいろいろ考えて、僕らはやっぱり日本人っていうか東洋人でそういう見た目のパワーじゃなくて、
うん、
なんか見えへんパワーというかそういうのを考えた時にちっちゃい宇宙、僕のお茶会もそうなんですけど、
はい、
ちっちゃいけどそこにもう意味があってそこに宇宙があるっていうんで、飛行機の中っていうのは こうテーブルの大きさが決まってるじゃないですか、
はい、決まってます。
あの大きさのキャンバスで描くっていうのって僕の中ではあそれ宇宙ちゃうかなと思って。
いやちょっとめっちゃすごいわ、やばい。
で多分今飛行機ですごいって言ってるんです。多分もっと時代が発達したら飛行機に乗って動くって多分すごいアナログローテクやと思うんですよ。そしたら僕らが死んで何百年経った時に、
はいはい、
こいつの生きた時代は飛行機に乗ってニューヨーク行くのに十何時間もかけて行ってた時代のなんか僕らってそういうののなんか証、
うんうんうん、いやすごいな。そうほんまそう思いますよね。証だから俺もだから音楽
多分生きた証ちゃうかな。その中で
いやすごいわ聞いた。
その中でその残るか残らないかだけのことであって、ただ存在意義があったら残るし、多分そのダビンチとか残ってるじゃないですか。
そうですね。
でもその時もいっぱいいろんなもしかしたらむっちゃ売れてる人もおったかもしれないですよ。でも実は1000年経ったら残ってないかもしれへんし、
うんなんか僕もあの音楽活動させてもらってるじゃないですか、はい、すごいその僕自身ももともとがこう料理からこうやった時に、はいね、その多分だから根っこにあったんですよ。あの子供の頃にね歌を歌うのは好きやった、
ね、
多分それを表現してるだけなんで、ね、だみんなからすごいって言われるんですけど僕の方が普通なんで、ね、でそういうことですよ ね。
あと僕努力が大嫌いでなんかてか本当努力しないんで全く。
あそうなんですか。
そうだから多分好きなことってやってたら努力って言葉が出てこないんちゃうかなと思って。
あもうだからそれが好きなことやからね。
人から言われたらすげえお前努力してるなって言われるかもしれないですけど、でも自分は多分え好きやこのになんでっていう。
いやいやまあそうやわ、ね、
ただそれをやる上であるじゃないですか。僕も描くのは好きやけど描く前のキャンバスのちょっと色塗ったりとか、
はいはい、
そういう面倒くさいことは、はい、まあたまにあるそれあるけどもそれ努力とは思ってないし、自分がそれをしないと作品のクオリティがそっちの方がいいと思うからねやってるだけやから。
そうですね。いやまあそのおっしゃる通りでございますよ、
うん、多分それって実はすごいシンプルでみんなそうやって考えたら楽しいのにない
やそうなんですよ。みんなそうやって考えた方がいいんですよ、世の中ね。僕もそういうことはよくライブでは言うてます、ね、
でも21世紀ってそんな人がちょっとずつ増えてるような
ですね。
するなんか、
はい、ね、なんか時代的にもあるし社会的にもまあ変わりつつはあるかもしれないですよ ね。まだまだねそんな多くはないかもしれないですけど、ね、
でも僕の言ってることが正しいとも思わないし、
はい、
そういう共鳴する人がまあちょっとずつは増えねおるかなという。
そうですね。いやそうなんですよ。でもほんまにケンさんってなんかもう引き出しというか、まあ、アーティストとして、まあ、僕も先輩なんでいろんなことあるんですけど、なんかねケンさんが例えばこれからチャレンジしたいなって思ってることってあったりするんですか？はい、
僕の一番やりたいのが、
はい、
宇宙にまず宇宙に行きたいんですよ。
宇宙に行きたい、
宇宙に、
はい、
ほんで僕皆既日食がすごい好きで最近皆既日食で世界中見に行ってるんですけど、
はい、
宇宙に作品を置きたい。その全然わからない、その宇宙の仕組みも知らないし、
はい、
その法律とかも全然知らないんですけど、
はい、
宇宙に何らかの自分が作ったものを置きたいんですよ。じゃあそれがこうずっと回ってるじゃないですか、わからないですけど、
はいはいはい、
そしたら僕は 何百年後かも皆既日食みたいに3028年はケン浜崎の作品がペルーで見れるでとか言ってみんな行ってそれをこう見たりとか、そういうのってなんか夢がないっすよ。
いやめっちゃ夢あります。
それね結局なんかその僕ら作品打って美術館に入ってとかいうのも別にいいと思うんですけど、
はい、
なんかそういうのじゃない、もっとこうあなんかこうあーっていうの、そしたら子供とかが行って見たりとか、
はい、
なんか地球と宇宙をつなぐアートみたいな、
はい、
ほんで逆にそれを最初思ったんですよ。その逆でなんか僕ねでっかい僕を作りたいんですよ。
でっかい僕を作りたい。
例えば僕がね18キロぐらい僕 ある建物みたいな寝てるんですよ、
はい、
なんか言ったら Google Earth で見える僕みたいなの
をなるほどね
作って、はい、そしたら宇宙からは僕を見て、
うんうんうん、
地球からは僕の作品を見るみたいな、うん、それを完成多分死ぬまではできないかも。でも死ぬまでにできたらすごいし。
いやすごいっすよ。
なんかそれあったら僕自分がやらなくてもそんなでかいそんな人間ごとはそこ行ってみたいと思うし、卑怯であろうと。
そうですね、確かに、まあ、できるんじゃないですか。
それやっぱりその、まあ、顔ぐらいは作る、生きてるうちに顔ぐらいはできたらね ね、で死んだ後にちょっとだんだんこうね手とか出てきて
死んだ後に手とかで、
いや、まあ、ガウディじゃないけどいそんなん で、でなるべくでかい方がいいじゃないですかやっぱりその、はい、その建築の。でもそれがもしかしたら一個の都市みたいになって中に人が住んでたりなんか美術館があったり子供がそういうなんかそんなん想像したら寝れないですよね。ワクワ
ク、いやもうでっかい夢っすね、はい、
そんなんだったらなんか何ぼ稼ぐとか何百億とか、はいはい、なんか結局それって数字の羅列やから。
そうですね。
ただそれを作れる作りたいってみんなが作ろうってなったらね作れたりするんちゃうかなっていう甘い考えなのかなこれは、ね、
いやそんなことないです。あのケンさんそんなこと僕言ってください。
考えることはただやから。
そうですね。
それを考えるとワクワク、今それが一番最後したいのはそれかな。その地球にビッグケンを残して宇宙に作品をみたいな。
聞きましたか、宇宙です浜崎健さんは。本当にもういろんな話聞きたいけどもさすがにもう時間っていうのがあるんで ねそろそろなんですけど、最後にね、はい、ケンさんがセレクトした曲をオンエアしたいんですけど、どんな曲を。
ね、僕ねルーリードが大好きで、
はい、
最初に書いた作品もルーリードの肖像画なんですけど。
あ、そうなんですか。
あの曲の中で一番好きなのを選んだんですけど、
はい、
なんて歌ったかな、
あのね Who Am I っていうんです
よね。 Who Am I っていう歌が僕最近の歌ではすごい好きで、
はい、
あの詩もすごいいいんで、
はい、
こうできたら日本語訳でちょっと見て聞いてもらえると。
そうですね、はい、分かりました。なんかだんだん終わりかけにすごい2人とも声が低い感じなんですけどいや本当にちょっとねお別れするのが名残惜しいですけども、本当にこの時間はアーティスト浜崎健さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
大山貴則がお送りしてきた12月10日日曜日のスイートボイス、そろそろお別れの時間となりましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ケンさん、もうケンちゃんやね、変わっとるね、なかなかの自分貫いてる感でしたね。僕もまあまあ貫いてるけど、まあタイプ、まあええわ、はいまたね、あの知っててくれたらと思いますよケンさんのことね、本当にね。さて番組ではリスナーの皆さんからの質問メッセージお待ちしております。 FMO のホームページトップにあるリクエストから大山貴則スイートボイスをセレクトして送ってください。大山貴則のオフィシャルホームページからでも大丈夫です。それではライブスケジュール、 K225 でライブを行います、クリスマスイブの24日ですね、これはフルバンドにて、ちょっとお届けしたいと思ってるんで、ぜひ遊びに来てください。それと来年2018年1月20日土曜日にてね、あの K225 でライブをします。あの来年はとりあえずあのちょっと大きいライブがあるのでまたね告知したいと思っております。それと1月27日土曜日なんですけども、ちょっとあの里親っていう制度ちょっとあるのを知ってもらおうというイベントで、私大山貴則のゲスト出演することになっております。場所はね大阪市立住吉区民センター小ホールにて、まあお昼1時かな、あの開催するので、またあの詳しい情報は大山貴則のオフィシャルサイトをぜひご覧ください。大山貴則スイートボイス、そろそろお別れの時間となりました。次回の放送は12月17日日曜日の夜9時です。お楽しみに。ここまでのお相手はシンガーソングライターの大山貴則でした。また来週、バイバイ。